祈りです。二種はヨナの祈りです。魚の腹の中に飲まれたヨナの祈りです。
真っ暗やです。
どこにも光がないんです。そしてヨナは苦しみの中にいます。紙芝居にヨナさんが背中の中にちょこんと座って神様とお祈りしている、あんな楽ちんなあんなことではないということで、どうぞ覚えてください。これ苦渋の中、苦しみの中の耐えきれない苦痛の中での叫びだということですね。ヨナの腹の中の祈りというのは大変な状況の中でヨナが祈り叫んだというんです。肉体的な苦痛、精神的な苦痛、霊的な苦痛、大変なところを彼は通されているんですね。そのことをどうぞ覚えてくださいね。決して魚の歯の中は心地よいとこじゃないですよ。ヨナはこの魚の歯の中に三日三晩いたと。ここにヨナの苦しみというものがあると。苦しみの中に神様に叫んで祈っているというですね、その場面でありますね。魚の腹の中でヨナはどうしていたのでしょうかね。どのように生きてたのかよく分かりませんね。三日三晩魚の腹の中にいて、魚の胃袋の消化酵素は どうしたんだろうかどうなったんだろうかといういろんなことが考えられますがよく分かりません。昔この大きなクジラ飲まれて生きてたという仮死状態で生きてたというそういう話もあるそうでありますけれども、これがどうなったのかよく分かりませんけども、しかしヨナが魚の腹の中で体験した苦しみははっきりしているんです。それが書いてある。もう一度5節見ますと、水が私をめぐって魂にまれる、淵は私を取り囲む、海藻は山の根元で私の頭にまといついた、私は木に下り火の神の毛いつも私の上にあった。これは詩的な詩を持って表現されていますからね、この抽象的な表現ですが、ここで言っていることは大変な苦しみの中に、忍耐の中に、苦渋の中に、苦しみの中にような置かれているということですよ。水は私の胴を締め付けて、深淵は私を取り囲む、海藻は私のために噛みついているというね、この表現はヨナの苦しみです。僕の腹の中で本当に大変に苦しみの中に置かれたという。ある方がこの手術を受けられました。年老いてからの手術は大変であります。胃の手術でした。手術後胃からの出血が止まらなかったというそうですね。胃の縫合がうまくいってないのか、再手術をするのか、あるいは様子を見て傷が治るのを待つべきか、主治の指示は1週間の断食で様子を見るということだったそうです。そのことを聞いて牧師先生が飛んできました。お見舞いに来ました。その方はペットボトルの水を少しだけストローです。舐めるようにこう吸ってらっしゃって、ゆっくり飲んでらっしゃって。もちろん必要な栄養と水は点滴で補充されているわけでありますが、沈黙の中にひたすらじっと耐えておられる、その巨害を見ながらですね、牧師先生は同情の言葉も励ましの言葉も何も語れなかった。あまりにつらい状況。どう祈っていいか分からないまま部屋を後にしたということでありますね。そんなことを聞きました。その気持ち私によく分かりますね。私も牧師として病院を持たずすることがたびたびあります。いつも感じることなんですが、健康の者がお見舞いに行くときに特に奇異な感覚に住まい、特に重病棟のところに来ました。医療センターだったら5病棟が1階ですよ。あそこは重病棟か、重病棟の人ばっか。本当にこの胸が詰まるような思いが相対します。 外の世界は病院の外で出ていけば元気な人があふれているわけですね。そして元気な人はお腹空かします。おいしいものをたらく食べる人もいるわけです。一歩病院出ればレストランやコンビニがある。もうおいしいものが何でもこうあるのが私たちの日常です。しかし一旦私たちが病気になれば、ヨナが太陽の腹に飲まれたように三日三晩じっと苦痛に耐えるだけというような体験もまた私たちの日常の中にありますよ。私も以前突然の重症潰瘍出血ということで倒れて気を失って救急車で運ばれて2週間飲まず食わずでした。つらかったですね。ただただ耐えるほかないということがありますね。魚の太陽の魚の腹の中ったら誠に得意な場所なんですけども、この太陽の腹の中のヨナの経験というのはどこでもありますよ。そしてヨナはひたすら苦しみと暗闇の中に忍耐し耐えていくんです。そしてその苦しみの中で七節、我が魂が私のうちに弱っているとき、私は主を覚えたという、ね、私は主を覚えた。神学では主を思い出した。主を思い出せたのは苦しい時の神頼み、そういうことじゃないんですよ。ヨナが主を思えたと思い出したということは、主の御顔を避けて神様に背を向けていたヨナがここでもう一度主の御顔を求め始めたという、主の御前に向けて主の御顔を求めたということ、悔い改め方向転換したということで、この試みの中でこの苦しみの中でもう一回主の方にこの顔を向けたということなんですよ。ヨナ苦しみの中から自分の本当の問題解決をしなければならないということを覚悟しました。この苦しみの中で彼が埋めくように祈りました。彼は神様はこの魚の歯の中から苦しみから救い出してくださいと祈ったんじゃないんですよ。神様、私はあなたを離れていました。あなたの御心に逆らって自分勝手な生き方をしていました。どうぞあなたの憐れみが治るならば、どうぞ私の祈りをお聞きください。もう一度私をあなたの前に立ち返らせてくださいということを祈っているんです。4節に、私があなたの前から追われてしまった。どうして再びあなたの聖なる身を望みようか。どうして聖なる身を望みようかと。神格でもうちょっとこの望みようかというこの疑問じゃなくてですね、この疑問の中に望むことができるなく、できますでしょうかということなんですけれども、実はもう一度私があなたの聖なる身を仰ぎ見たいのです。あなたとの交わりの中に立ち返りたいです。あなたのもとから離れてしまいましたけれども、どうぞあなたのもとにもう一度あなたが憐れんでくださるならば、あなたを望みたいんです。あなたの宮の中に私をもう一度戻してくださいませんでしょうかという、そういう祈りなんですね。4節に、私はあなたの宮から追われましたという言葉が出てまいります。追われたんじゃないですよね。追われたんじゃないんですよ。自分が逃げたの。神様の前から。神様が追われ逃げたんじゃないんですよ。自分の意思で神様に反逆し、自分の意思で神様のところに逃げた。しかし、彼は今それがあなたの目の前から追われましたと。そういう言い方をする。私はあなたの前から追われてしまった。考えさせますね。自分が少しでも正しいと思っているうちは自分が逃げていると思えるんです。自分の決断で自分の意思に逃げているんだ。ところが自分の罪深さが分かったとき、こんなに神様に背いてこれほど遠くまで来てしまった自分は、結局は神様に追われてしまったんだ。神様の恵みの祝福から遠く遠く追われてしまった存在なんだと感じている。私がわがまました。 結果として私は神様から遠く遠ざけられている。